メーション。
三田歴史通信。三田の歴史や昔の姿をご紹介する番組で、私たちのふるさと三田の歩みを振り返るとともに、三田の歴史を身近に感じられる施設の紹介、体験学習、展示などの情報もお伝えいただいております。三田市の歴史のこぼれ話やサービスなどもご紹介いただきます。三田の新たな魅力発見にぜひお役立てください。今日は三田市文化スポーツ課から山崎さんにお越しいただいております。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。文化スポーツ課の山崎です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今日はどんなお話になりそうでしょうか。
そうですね、今日はですね、はい、今年の、ね、1月に兵庫県立歴史博物館でですね、はい、三田藩久喜家の近世近代、海から山へ、山から開港地へということでですね、はい、三田藩の歴史をですね、お話をさせていただいたんですけれども、
そうなんですね、
改めてですね、三田の皆さんにも、この三田藩の久喜家ってどんな藩だったのかなということをですね、お伝えさせていただきたいと思います。
嬉しいですね。なかなか久喜家というこのお名前は分かっていても、さあいざそれをどなたかにご紹介しようと思ったら、どれだけ知ってるかなっていうのはちょっと難しくなってくるので、ぜひこの機会に勉強させていただきたいと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。じゃあ早速ですけども、はい、はい、三田はどんな感じなんでしょうか。
そうですね、はい、本当にこの、ね、久喜家の近世といいますとね、江戸時代なんですけど、近代といいますと、はい、明治、大正、昭和になってくるんですけれども、全部お話ししますとね、1時間ぐらいのお話になっちゃうんですけど。
そうですね、これで講演をされてたわけですからね。
はい、まあ、その中から、はい、まあ、三田ですね、まあ、三田は現在は阪神北地区に、
はい、県民局としては、はい、
ございますけれども、なかなかね、地元の方でもちょっと忘れてしまうというか、ちょっと見逃してしまうというところが、この阪神地区でですね、2箇所ある城下町なんですけれども、はい、2箇所城下町があるんですけれども、そのうちの2箇所あるうちのですね、1つが三田であると、
はい
はい、ということは城下町ということは、お殿様がいたのが阪神館では2つしかなかったんです、
はい、2箇所だけなんですか。
はい、はい、まあ、1箇所はですね、最近お城が復元されました尼崎なんですけれども、はい、もう1箇所がこの、三田なんです。で、三田のお殿様は、久喜家なんですけれども、3万6000石ということでですね、はい、三田藩が置かれておりまして、三田には城下町がございまして、はい、現在の本町のあたりが城下町に、
そうですね、
はい、なります、はいはい、それでこの久喜家なんですけれども、もともとは三重県の鳥羽市を拠点にしており、して活躍していた海の大名だったんですね、当時は、まあ、現在はね、海の軍隊というと海軍って言いますけど、はい、当時は水軍と、
水軍、はい、
はい、呼んでおりました。西日本でしたらね、有名な水軍は、村上水軍
ですかね、
はい、はい、小説にもなりましたね、
そうですね、
はい、村上水軍とか毛利水軍とかが有名なんですけれども、久喜家は三重県の鳥羽湾を中心に活躍をしておりまして、織田信長とですね、はい、若い頃の織田信長と、出会いまして、それから織田信長の水軍として、
はい、
まあ、その中で久喜水軍という名前で名を轟かしていきます。
はい、
はい、一番大きな歴史上の大きな戦いはですね、織田信長が、まあ、天下を平定するときにですね、織田信長と対抗しておりました人々がね、大阪城がのところに、大阪城ができる前に本願寺があったんですけれども、はいはい、本願寺の、それが石山本願寺というんですけれどもね、本願寺と、はい、毛利と、はい、毛利家が、西日本の毛利家が手を結びましてね、
はい、
まあ、大阪湾の制海権を牛耳っていたところに、 久喜水軍が入ってきまして、見事撃破したと。まあ、その時はね、最初はね負けちゃうんですよ。やっぱり村上水軍とかを基盤とした毛利家の水軍はね強かったんです、最初は負けてしまうんですけど、向こうあの敵方からね、火のついた弓矢をね放たれまして、船が燃えちゃって大変なことになっちゃったんで、それではということで知恵を絞りましてね、船にね鉄板を張りましてね、で弓矢が飛んできても跳ね返してしまうという、そういうあの鉄鋼戦と呼ばれているんですけどね、
じゃあ当時としては珍しいわけですね。
もう革新的な、
船
を作りまして、それで、もう撃破したということで、それで、見事信長は近畿にまで手を、伸ばしてきまして、
なるほど、大手柄を立てたという、
立てましてね、でその後信長がね、本能寺の変で倒れてしまった後、豊臣秀吉の下でまた活躍をしていく、そういう海 の、 大名でございました、でその海の大名の久喜家がですね、そのまま関ヶ原も久喜家は残りましてね、東西に分かれてね、お父さんと息子で関ヶ原は戦うんですけれども、息子が徳川方で、戦っておりまして、なんとか久喜家は残るんですけれども、 その孫の代の時にお家騒動を、後目争いをねしてしまいまして、でちょうど、幕府は三大将軍家光の頃でね、家光の頃というのは武家諸法度とかいろいろ、鎖国令であるとかいろんな、命令を出してね、もう武家もお寺もみんな取り締まっていた頃なんですけど、そんな時にお家騒動を起こしてしまいましたんで、海から山へということで、もうね、何か処罰しようとすると海の大名はもう海の中に逃げてしまったら追いかけることができないんでちょっともう目の届くところということで、山の、三田に、お国替えになったと言われております。
じゃあ水から丘の方に陸の方に来てということで、三田に来たという、
で後目争いをしたね、もう一家もね久喜家なんですけどね、やっぱりね丘に上がって丹波の綾部、現在の綾部市のところに、二人とも山の中に押し込められて、しまったという、そういう、歴史がございます。それでですね、三田に来たのが、その三代将軍の頃ですから、時は寛永10年1633年でございます、で、この近畿地方あるいは兵庫県のですね、いろんな藩のお殿様というとね、3代目か、長く続いても5代目ぐらいでね代替わりしちゃって、次の違うところにお国替えになるんですけれども、久喜家はこの寛永10年に入ってから、明治維新、藩籍奉還といいましてね、明治政府にもう領地をお返ししますよっていう、もう最後まで、13代にわたって三代を治めております。
じゃあ本来なら5代目ぐらいでもう国替えが多い時なのに、そうですか、
ですから久喜家一家でねずっと江戸時代のもう寛永からは、治めておりましてね、多分海から上がったとはいえ知性が上手だ、知性が政治がね、上手だったんじゃないかなと、言われております。
そうなんですね、
で、丘に上がってきたんですけれどもね、それでもやっぱりもともとは海の大名だったというところがね、いろいろ、伝説としてこれはね古文書には残っていないんですけれども、例えば、海から上がってきまして、お殿様が入ったところがね、三田陣屋と言われてます、これ陣屋はねお城の一種なんですけれども、お城というとね石垣がありまして櫓があって、天守があったりとかするんですけれども、陣屋の場合は館だけがあるんですが、久喜家は三田に来た時には、鳥羽では鳥羽城の城主だったんですけれども、 格下げになっちゃってね、白持ち大名ではなくなっちゃった。で館に入ることになって三田に来たんですけども、三田城とは呼べずに三田陣屋と、しましてね、入りまして、その現在はその陣屋の跡は三田小学校の場所なんですけれども、三田小学校の、ね、南に大きな池があります。これ三田大池とか、
はい、聞きますね、はい、
呼ばれておりますけれども、はい、この池にですね、船を浮かべていらっしゃったと。もともとは水軍だったので、
はい、
船を浮かべて王子を偲んだとか、あるいはですね、その、古城という、はい、三田市の水道局のね、
はい、
浄水場があるんですけれども、
そうですね、古城と書きますね、はい、古いお城と書く、
はいはい、それがね、もともとあった三田城のところなんですけれどもね、
はいはい、
その傍らの、小学校のところに館を構えて陣屋としたと。
なるほど、は
い、で浄水場のね、水の取り入れ口の横にね、横のあたりなんですが、江戸時代の図面を見るとね、船小屋というのが記してありまして、 お殿様がね、ちょうど、今の三田大橋がかか、はい、向こう側にかかっているあたりのたもとなんですけれどもね、そこに船小屋がございまして、
はい、
どうも船遊びをしておられたと。船小屋は絵図面に出てきますので、これは事実なんですけどね。
そうなんですね、
はい、そういう、ま、海への思いが残っていたのかなというような、ことでございます。
はい、
で、政治が、ね、安定しておりましたので、明治維新まで、ね、ずっと変わらずに、久喜家が13代にわたって、ね、三田を治めていたんですけれども、その中でですね、江戸時代の終わりぐらいに第10代目の、久喜高国公という、高国という、お殿様が出てきます。このお殿様はですね、歴代の中ではですね、最長のね、お殿様になってから46年間を務めておられます。亡くなったのは70代だったと。
当時としてはね、すごい、
はい、
長命ですね。
久喜のお殿様はね、そうです、その他のお殿様はね、大体40代か50代ぐらいでね、亡くなっておられるんですけど、この方はもう長期政権ですね、46年という長期政権を誇りまして、でその間に幕府との関係もね、密接に築かれましてね、で、どんどん幕府との関係を強めていきまして、いろいろ、江戸城の、修理で手柄を立てたりとかですね、あるいは久喜家は外様大名だったんですけれども、その中では異例のですね、幕府のいろんな、物事ですね、文書を取り継ぐ人をね、総社番というんですけれども、その総社番を務めることになりました。大体はね、徳川で教科書で習った徳川の一族は審判で、徳川がもともと抱えていた大名たちは譜代大名と、であと江戸時代になってから幕府に、はい、の支配下になった大名は外様となるんですけども、大体幕府の役職というのは、審判か譜代で務めるところを、この外様の中からですね、そういう総社番を務めまして、これもまた長年務められまして、将軍から褒章をいただいてね、
そうですか、
いただきまして、でその功績がありまして、で天保10年1839年ですね、久喜家が三田に 入りましてから、200年後になるんですけれども、久喜家が、この時にですね、城主格並みという
お城を持てる
大名に格上げになったんですよ。
そうですか。
はい、これはね、久喜家悲願だったと言われてまして、高国公はね、喜びを和歌にしたためておられます。でこの和歌のお軸がね、あちこちに残る、三田のね、新月院というところが久喜家の菩提寺なんですけど、新月院も含めてね、残っておりまして、 腰高く我が名も嬉し末の松なみなみならぬ君の恵みよというあの和歌になりまして、はい、要するに腰高くというのはあの、価格があの家の格が上司格になりましたと、で嬉しいなということで、はいはい、でこの君の恵みよというの、君はですね、あのいろんな説があるんですけどもね、どうもねあの奥方があの幕府 の普代の大名から来てますね。
す
この奥方のご本家 の、はい、あの働きもあったんじゃないかなということで、奥様、はい、あのよくやってくれたということで、あの奥様を称えた言葉だとあのあねぎらった言葉と言われております。
あ、そうなんですね、はい、でも200年かかって、はい、本来ならその跡目相続でいろいろと揉めたのでということで、はい、格下げになったのに、はい、やっと200年かけて、
はい、200年かけてもあの元にも
ねえ、はい、まあ、年数よりもそこで積み上げてきた信頼ということで、
そうですね、
その中でもこの代の奥様の功績があるんじゃないかと、
はい、はいはい、それが並々ならぬ君の恵みよという、う
ん、ねえ、はい、あ、その和歌、これはじゃあ新月院に行きましたらお軸が見ることは、
あ、そうですね、新月院もね、宝としてね置いておられるみたいなんで、
はい、そうそう簡単に見ることはできない、はい、
あ、そうです、あの三田獅子にはね、収めてございます。
そうですか、ぜひ皆さん、
三田獅子の第一巻に
第一巻、はい、
はい、
ぜひ皆さん、
あの写真図版と、ね、はい、はい、一緒に出ておりますので、
はい、ご覧いただきたいと思います。はい、はい、なるほどね、
で、はい、で高国公はね、あの三田ではあの、公民検定と言いましてね、はい、地元出身の蘭学者川本公民を、たたえたあの検定をしておりますけれども、はい、この川本公民がねまだ若かりし頃、あのまだ医学、今でいう医学生ですね、はい、だった頃にあの 見出しましてね、江戸に留学に出したのもこの、
すごい、
はい、高国公ですね。
そうですか、
はい、この高国公のねこの抜擢がなければその後の公民の活躍はなかったんじゃないかなと、
あ、
とも言われております。
うん、はい、なかなか好奇心旺盛なその川本公民のあのあれをしっかりと見抜いたということで、
はい、
じゃあ行ってらっしゃいとなるわけですね、はい、あ、そうですか、